毎月第1第3金曜日のこの時間は福井大学医学部附属病院からお客様をお招きしております。今日は耳鼻咽喉科頭頸部外科の井本義正さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日は蓄膿症についてお話をいただきます。蓄膿症ってよく聞く名前なんですけれども、どういった病気なんでしょうか？
はい、蓄膿症は医学的には慢性副鼻腔炎と言います。
はい、
皆さんおそらく聞いたことあって、
はい、
想像がつかない、まさにその通りだと思うんですね。典型的な、症状としては鼻水、鼻詰まりですね、あと頭痛がするということで、来院される方が多いんですが、
はい、
そもそも蓄膿症というのはですね、顔の骨の中の空洞が実はあるんですが、はい、そこにこう鼻水が溜まったりとかですね、あるいはポリープといいまして、通常鼻茸とも言いますが、それが充満して、症状が出る、そういったものを蓄膿症と言います。
確かに蓄膿症って蓄膿、海が溜まるって書くんですもんね。
そうですね、
でもその鼻が溜まるような空間がこの顔の中にあるんですね。
そうですね、これは生まれてすぐ、ほんのわずか小さいものがあるんですが、だんだんこう成長とともに大きくなってきます。でなぜそういうものがあるかというと、加湿したりとかですね、音声を共鳴したりとか、そういった機能があるんですが、もともとは本当空気しか入ってないんですね。で、たまらないような、他のものがたまらないような仕組み本来になってるんですが、いろんな、原因で、鼻水がたまってしまうことがあります。
はい、どうしてたまってしまうんですか？
そうですね、一番多いのは鼻風邪を契機にそのままだらだらと鼻水が続いてですね、それで、そこに溜まりっぱなしの状態ということがあります。
はい、
それとかですね、あとはもともとポリープですねができやすい方もいますし、それがこうずっとそのまま引きずってしまうというので、蓄膿症となるということがあります。
これはどういうふうに治療をしているんですか？
そうですね、まず副鼻腔炎でもいろいろ種類があるんですが、鼻水が多い場合は基本的には飲み薬、抗生剤を飲んだりとか鼻水を出すような薬を飲む、それ以外にも耳鼻科で吸入をしたりとかですね、あるいは鼻を洗うような治療、そういったものをします。で、それでもどうしても治らない場合は、成人ですと手術をしたりします。
はい、
ただ原則お子さんの場合はですね、副鼻腔そのものが発達段階にありますので、手術はよっぽどでないとしないです。
はい、大丈夫なんですか？
大丈夫ですね、お子さんと成人ではまず大きさ機能それぞれ違いますので、手術をするとその顔の発達とかにもかかってくるとも言われています。で、またお子さんですとすぐ鼻風邪ひいたりとかですね、そういうことがありますので、なったからすぐ手術というのは原則しないということになっています。
子どもでも大人でもそうなんですけれど、そのたまり具合によっても症状ってやっぱり変わってくるんですか？
そうですね、急にたまってしまった場合は、劇的な症状ですね、顔が痛い、非常に強い頭痛というのが出たりします。
はい、
ただじわじわとたまっているような方に関しては、下を向くとなんとなく重い、頭が重たい感じがするとかですね、目の周りが重い感じがする、そういったいわゆる鈍痛という症状が出たりします。あとは長引く咳とかですね、鼻がこう喉に降りる感じ、といった症状で受診される方も多いですね。
手術の場合はその溜まった膿を取り出す手術ってことになりますか？
そうですね、副鼻腔というのは、いろんな空洞がありまして、でそれぞれ鼻の中へつながってるんですが、その出口を大きくしてあげてですね、余分な壁を取っ払って、それで鼻水が溜まりにくい構造にしてあげるという、そういった手術です。今はもうほとんど内視鏡でやってますので、
そうですか。主な原因がその鼻風邪が長引いてっていうことだということなんですけど、それ以外の原因でなる場合っていうのもあるわけですか？
そうですね、一つなかなか治りにくい原因として、例えばアレルギー性鼻炎ですね、これ非常に増えてるんですが、要は鼻詰まりをずっと起こす、でかつ鼻水を出すと、そこに風邪をひいてしまうと、なかなか治らないということがあります。ですから、アレルギー性鼻炎の治療もしつつ蓄膿の、治療もすると いうことが一番大事と言われています、
はい、
あとはそうですね、古参急性副鼻腱と最近うちの福井大学で、盛んに、やっていることなんですけれども、
はい、
実はこれは日本で、はアメリカとか欧米と比べまして頻度は少ないとは言われてたんですが最近増えていると言われています、
うん、
これは感染性の副鼻腔炎と違いまして鼻茸というポリープがたくさんできる病気です、
はい、
でこれはですね一つ問題なのが難治性で再発性であるということなんですね、は
い、難治性治りにくいということですか。
そうですね、薬である程度抑えることはできるんですが例えば何かをきっかけに風邪でも何でも結構なんですがきっかけにまた急にポリープが増えてですね、
うん、
でこの方は匂いが分からないということが一つ、大きな症状です、
うん、
ほっとくと全く分からなくなっちゃうという方もいますので、こういう方はですね積極的に、手術をして、ずっと内服とかですね、治療を継続するということを進めています、
うん、はい、ただ再発しやすいという特徴もあるんですね。
そうですね、
手術をしてもですか。
そうですね、人によっては2回3回、手術をする方もいるんですね、で、なぜこう再発するかなぜ治りにくいかっていうのは、今研究中なんです、これは福井大学を中心にやってます。
蓄膿症というのはその病気の名前そのものはよく聞きますしあと鼻風邪をひくことも多いと思うんですよね。これ誰でも鼻風邪って聞くと思いますので、そうですね、そう考えると蓄膿症に誰もがなりうる可能性があるということなんですかね。
そうですね、おそらく逆になったことない方っていうのは少ないんじゃないかなと思うんですね。全く症状がなくても何かしらの、脳ドックとかいろんなことで初めて副鼻腔炎と言われる方もいます、必ずしもそういう方が症状あるわけではありませんし、お子さんですと風邪ひくと大概、レントゲンで、何かしら風邪影があったりするということがありますので、重症度は違うんですけれどもおそらく副鼻腔というのは皆さん馴染みのある病気だと思います、
やっぱり、気になる場合は見ていただいた方がいいですね。
そうですね、まずは近くの病院特に耳鼻咽喉科がその専門でありますので、受診いただくと一番いいかなと思います、
はい、今日は蓄膿症についてお話を伺いました、別名慢性副鼻腔炎ということですね、
はい、
気になる人はぜひお医者さんにかかってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科の井本義正さんでした。